ハレルヤ、感謝いたします。それではこれよりお別れの時と知っていき、川崎ひろこさん、主張をお願いいたします。
おはようございます。川崎ひろこと申します。いつもお祈りありがとうございます。お祈りを通じていただいた愛情と神様の恵みに感謝します。すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。聖書の中では信仰の仲間のために祈ることが特に強調されているし、教会でも特に大切だと教えられています。自分はこれまで信仰の仲間に祈っていただいて、とても無理な状況なのに道が開かれたり、大きな必要が与えられたり、数々の奇跡的な恵みを受けてきたのですが、生徒のために祈ることの大切さをなかなか実感できませんでした。今年2月、初めて手術を受け、長く療養しました。20年近く、毎年加古川の医療機関で人間ドックを受けてきました。昨年もそこで受けるつもりだったのに、なぜか高砂市民病院で受けることになりました。去年8月25日にしぶしぶ出かけました。その日、この病院で山崎先生が手術を受けておられたのでした。高砂市民病院でのドックは、6人だけの受診に、2人の担当者の方が一日中付き添ってくれて、とても手厚いものでした。内容も充実していて、初めて見てもらう項目がたくさんありました。周りには患者さんが大勢いて、3ヶ月後には自分がそうなるのですが、ベッドに伏せって運ばれる患者さんを見て、あんな風になれたらないな、早く家に帰りたいな、なんて思っていました。自分は、平日は仕事、休日は動物保護施設でボランティア、休日出勤などで隙間のない生活を長く続けていました。家族からは、そんな生活は体を壊すからやめなさいと注意されていたが、自分が一日でも休んだら、職場も保護施設も回らなくなると思っていたので、決してやめようとしませんでした。体を壊すなんてありえないと思っていました。その日、初めて見てもらった項目で異常が出ました。この頃から保護施設の経営が変わり、方針も変わり、生きにくくなりました。病院通いが始まったのをきっかけに、足が遠のき、視線に離れるように導かれました。2ヶ月ほど高砂市民病院で精密検査を受け、確定診断と治療のために11月に姫路赤十字病院を紹介されました。その8ヶ月前、去年3月の夜中に飼っている犬が急病になり、一軒だけ救急診療していた姫路の動物を目指して走りました。暗闇で迷って行き止まりに入り込んでしまい、パニックになって見上げたところに姫路赤十字病院が建っていました。大きな病院だな。自分がこんな病院にかかるようになったら、家も職場も保護施設も一貫の終わりだなと思いました。動物病院は姫路赤十字病院の横にあり、その後犬を連れて通うようになり、いつも姫路赤十字病院を見ていたので、初めて行く病院とは思いませんでした。そして12月に検査のため初めての入院をしました。当時職場ではトラブルが絶えず、毎日対応に追われ、携帯を持って走り回っている状況でした。一日でも職場を離れることは考えられませんでした。泉会のグループの方々に職場のためにお祈りを頼みました。考えられる限りの段取りを済ませて入院に臨み、病室では携帯を常に枕元に置いていました。日に何度もかかっていた携帯は、4日間の入院中一度も鳴りませんでした。検査の後、めまいと吐き気がひどくなり、薬でも治らなくて伏せていたのですが、3日目の明け方からスッと収まりました。ひろふみくんがグループの方に知らせてくれて、2日目の夜から家族で祈ってくれていたことを知りました。職場に戻って4日間トラブルが起こらなかったこと、自分の仕事もほとんど溜まっていないことを知り、仰天しました。検査の結果、先天性の胆道系の病気と診断されました。自覚症状がなく、気づかないで若いうちから胆道系のがんに進む人も多い病気でした。 何もかも知っている神様が全て段取りして気づかせてくださったと思いました。2月8日に手術を受けることになり、5週間も職場を離れることになりました。しかし、4日間の入院でお祈りの力を実感し、前向きな気持ちで入院に備えていきました。飼っている犬で一番小さい子が、人間ドックを受ける頃から体調を崩して、体重が800グラムにまで減るし、毎月病院に駆け込んでは持ち直している状況に、なっていました。入院直前も危険な状態になり、退院したとき生きているか心配でした。泉会や周りの方々に職場のことと犬のことを祈ってくださるようお願いして入院に臨みました。入院の頃、あんな生活をしているから病気になったんだよと聞こえてきました。主治医の先生に確かめると、この病気は先天性で生活の仕方とは全く関係ありませんとの答え、体を大事にせずに良くない生活をしていたのに、神様は責めないばかりか、かばってくださり、休息まで与えてくださいました。手術の前日、主治医の、疎遠になって、会えなくなっていた人々に再会したり、連絡を取る機会としてくださいました。手術の前日、主治医の先生から説明を受け、手術はたくさんのリスクがあること、3、4年に1人しかこの病気の患者がいないことなどを初めて知り、急に不安になりました。しまった、手術のことも祈ってもらうんだったと慌てましたが、前日にいただいた手紙やメールなどから、お願いする前から手術のためにみんなが真摯に祈ってくださっていると知りました。手術当日は緊張の中にも幸せな気持ちがあり、しっかり眠ろうとの気持ちで手術室へ向かうことができました。手術は順調に終わりました。自分は人にかっこ悪いところを見られるのが嫌で、世話を受けることをとても恐れていました。それが全く体が動かなくなって、すっかりかっこ悪くなるし、何もかもしてもらう立場になってしまいました。しかし恥ずかしいどころか、ありがたいという気持ちしか起こらず、心配事から一つ解放されました。術後は熱い鉄板をお腹に乗されているような痛みが続き、長く収まりませんでした。背中のカテーテルから麻酔を入れ続けてしのいでたのが、5日目の日曜日にカテーテルを抜かれ、まともに痛みがやってきました。痛みから来る吐き気とめまいも加わり、月曜日の朝まで格闘していました。後で一番ピンチだったこの日曜日に、泉会の代表の方々が集まって痛みのために祈ってくれていたと知りました。痛みや症状が徐々に収まってきた頃から、教会の先生たちや泉会の方々がお祝いに来てくださいました。必ずお祈りの時があり、みんなが犬や職場、また病気のためにずっと祈ってくれていることがよくわかりました。こんな無償の愛、交わりは他のどこにもこの地上にないと思いました。そろそろ退院を検討しだした2週間経った頃も、だるくて伏せてばかりで家にたどり着きそうもありませんでした。そんな折、炎症反応が出て、退院は2月下旬に乗りました。退院の日は朝から調子が良くて、初めて1日起きていられました。その上、前日にお見舞いに来てくれた姉妹が家まで送り届けてくれたのでした。そして心配していた犬との再会が叶いました。なんと療養中一度も病院に駆け込むことがなかったのでした。愛情深いお祈りと、どこまでも行き届いた神様のご配慮に感謝しました。仕事に復帰する頃から祈り会に参加し始め、退院してからも体調の回復や復帰のために多くの方々が祈り続けてくださっていることを知りました。祈り会では一人一人が抱えている課題を聞き、祈る時を持ちます。たくさんの課題、緊急の課題があることを知り、生徒の方々のために祈る大切さを実感しています。また、重荷を追い合うという恵みがあります。入院中、毎日家に来て犬の世話をしてくれた命の恩人のような友人がいて、最近家族がご病気だと分かりました。許可を得て祈り会でみんなに知らせました。深刻な内容を一人で祈ると、重くなったりどう祈っていいか分からなくなったりします。しかし皆さんが真摯に受け止めて前向きな祈りを捧げてくださり、本当に心強く励まされました。その後、この友人から感謝と回復の お知らせが続いています。お祈りの力、祈りを聞かれる方が真実で生きとられることをこれからも知っていきたいと思います。ありがとうございました。
尊いお若い者、本当に心から感謝いたします。それでは今日も御言葉に触れていきたいと思います。本日の御言葉メッセージの題は天のお父様にと題して、山崎牧師よりメッセージを語っていただきたいと思います。中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読してもらっていただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書14章1節から11節です。新約聖書ヨハネの福音書14章1節から11節です。お読みします。あなた方は心を騒がしてはならない、なりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。
皆さんおはようございます。なんかお久しぶりですって言われたくなってしまいます。来てはいるんですけれども、メッセージを語る機会、年に何回かということで久しぶりにここに立っております。説教者として最近何をしてるんですかというところで、少しだけ報告しておきたいと思います。新しいお仕事をいくつか引き受けさせていただいております。その一つは、あれは滋賀県ですね、滋賀県の森山というところの教会の働きは少しお手伝い。どういうことかと言いますと、そこには、こちらの教会の野々目姉妹の次女の沢さんが嫁いでいかれた、ところですね。その上田先生が牧会していらっしゃるところで、去年の秋に、リニューアルオープンといいましょうか、チャペルがとっても、斬新なデザインのきれいなところに生まれ変わりましてね、 心機一転、新しい気持ちでもってそこに展開しようとしている教会なので、まあ、何か信徒たちの励ましになるセミナーをというご要望でした。それにはやっぱりまず基本的な健康習慣、6つの習慣ですねというところで、じゃあそれをお願いしますというので、まあ、月に一遍の頻度でそこに出かけてはそのセミナーを、で午前中は礼拝ですのでそのメッセージもということでですね、しばらくそういうふうにさせていただく予定ですので、まあ、すでに皆さんお祈りに覚えてくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そしてもう一つはですね、進学校です。そんな話が来るとは思ってなかったんですけども、この間ご挨拶に行った時に太田学院長が、何が先生得意ですか、何ができますかってことを言われましてね、さあ私多分替え歌でしょうか、替え歌って何ですか、まあ、賛美の歌をはじめですね、まあ教会でいろんなところで持って歌う歌を、例えば最近だったら100歳体操の歌まで作っちゃったんですけどね、まだ未発表ですけども、まあそんなことだったらそれをやってくださいっていうようなことで先週その一時を持ったわけですね。まあ主を讃える歌とともに伝えたいことをイエス様を伝えるための歌、あるいは主の前で思いっきりリラックスする歌、いろいろあるわけですけどもね、まあ、そんなものを自分のうちに生まれた歌をいくつかご披露させていただきました。みんなまあ喜んで楽しくその授業ができたんですけれども、まあ、そんなことを秋には秋でもって結婚式とお葬式という2つのテーマでもってね、やってくれているので、まあ、そんな風にしてこれからあそこから育って伝道者になり牧師になり宣教師になる方々のために役立つことができるならば、まあ、こんな幸せなことはないと思って、まあ、心込めてさせていただこうと思っていますので、どうぞお祈りの端に加えてくださりお願いします。まあ、教会に対する働きとしてはそれですね。しかももう一つは、これは継続なんですけれども、まあ、社会に貢献する何かができないかという中で、前から特殊面接委員といって、地元の刑務所に収容されている方々の個人カウンセリング、ずっと40年させていただきましたけれども、その継続ですね。あそこには今、男性区だけじゃなくて、女区、女性の区域もあって、100人余りの方々が、修行されているんですけどね、その方々も含めてです。そして先生、少しでも時間があるならば今度誕生会もお願いしますなんていうこと言われて、月々、誕生会っていうのもあるようですね、うん、ちょうどここで祝福のお祈りをつき始めするみたいに、だからそれどうするか、引き受けるべきか何とも今決めかねてますけども、少し思い巡らしております、まあ、そんな風にこれまでとは違った面での働きが今始まってますので、まあ、協力牧師という形で今こんなを継続させていただいておりますけれども、祈りに覚えてくださればありがたく思います。さて、先ほどは川崎姉妹の、証も聞かせていただきました。大変な中で、でも仰いで、主を仰いで仲間に祈って支えてもらいながら、それを癒され、また原稿になって帰ってこられたことの分かち合いでしたね。聞きながら思い起こしていたのは、ピリッピ人への手紙にあるあの言葉です。何事も思いを煩わないで、あらゆる場合に捧げる感謝の祈りを持って、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の考えに全てなさる神の平安があなたの心と思いを守ってくれますよってね、パウロの言葉。どうぞ豊かな祝福と癒しがこれからも川崎姉妹にありますように。さて、今日は、父の日なんですね。父の日、父の日に一年分をねぎらわれなんていうのは川柳がありますけれども、まあ普段こう、忘れられているということでしょうか。デパートが募集した川柳でもってトップに選ばれたのは、父の日に自分で丸をつけておくというのがあります。父の日に自分で丸をつけておくまあね、お父さんの、まあ、髪の毛に比例して子供たちの意識も薄くなるかなと思いますけども、皆さんのご家庭とは違うと思いますけどもね。でも一言メッセージに先立ってお父さん方の祝福を祈りたいと思います。どうぞ、皆さんどうぞ全員ですね、しばし目を閉じてご自分の お父さんをイメージしてください。まず元気に、励んでいらっしゃるお父さん方もいらっしゃれば、すでに世を去ったというお父さん方も、私の父はすでにもう世におりませんけども、でも思い返して懐かしい思い、感謝の思いがじわーっと湧いてきますね。ありがとう父さんという思いが改めて胸に湧いてきます。さあそこで皆さん共にご自分の父親を思い起こして、その親に祝福あれ、そのルークに感謝し、残してくれた温かなあの子とこの子と、それに応えていけるようにとね、共に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今それぞれに肉親の我が父を思い浮かべております。今なお元気に社会の第一線で活躍している父、退職して第二の人生を歩んでいる父、病気を抱えて病院で施設で休んでいる父、またすでに世を去った父たち、さまざまですが一人一人を今感謝いたします。誰にとってもかけがえのない大切な父です。どうぞ祝福を降り注いでください。明治大正昭和それぞれの時代のさまざまな荒波に揉まれながら、家族のため、社会のため、また教会のためにと働いてくれたそのロークのゆえに感謝します。豊かに報いてください。引き続き健康を支えて、その力を十分発揮できるように、また第二の人生、第二の人生を歩んでいる父たちには、周りの人たちとの関わりを通してなお地道にキリストにつながるものとしての力と希望と慰めとを何らかの形で証ししていけますように、祝福して用いてください。世にあっていまだイエス様を知らずにいる父たちには、一日も早く目覚めの日をお恵みください。イエス様につながっている父親たちにはますます救いの喜びをうちに満たして、それぞれがいただいた賜物を生かして、教会のため、社会のために、またもちろん家族のためにもですが、孫ひ孫たちのためにお役に立てるように用いてください。山路越えて一人行けど主の手にすがれる身は安けしと歌いますけれども、その広やかな心でもって最後まで全うできるように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。それでは皆さん、今日のメッセージです。父の日にちなんで、天のお父様にと題をつけました。地上のお父さんに感謝するとともに、天の父に尽きぬ感謝を捧げたいものですね。天のお父様なしには太陽は昇らず、雨も降らず、花も咲かず、お米も取れない。そうでしょう。なぜならば天の父とは他ならない、天地万物の作り主でいらっしゃるからですよね。私も子供の頃から、空青のが好きで、星空見ながらも、なんかどこかに偉大な存在がいるに違いないということを薄々と感じておりました。でもその方がはっきりしたのは、やっぱり聖書を手にした高校2年生の時でした。第1ページ、はじめに神が天と地を創造した。眺めて黙想して、そうだ、やっぱりそうだ、ね、皆さんもそのような実在に目覚めた日のことを、それぞれに懐かしく思い起こせるのではないでしょうか。今朝はこの偉大な存在を、心に 焼き付けたいと思います。それにはまず、そうですね、一番の近道、地道な道はこの方と直接やり合うこと、やり合うっていうのは変な言い方ですけれども、関わること、つまり祈りです。語り合うのです。正直に自分の思いをぶっつけながら、今日アウトラインでは ABC とポイントを挙げましたが、第一の A は祈るときにお父様と呼びかけようという勧めです。祈るときにはお父様と呼びかけよう。皆さんは普通お祈りの時にね、何て呼びかけていらっしゃるんでしょうか。神様でしょうか。まあ、一般的な呼びかけですね、神様。それは間違いではないんですけども、神様、神様、何も起こらず長い年月の習慣でついそういうふうに呼びかけていると。でも今日あえて皆様にチャレンジしたいのは、それって聖書が教えていることですかということですね。そして気づくべきことがここにあると思うんです。それは祈るときにお父様と呼ぶべきなんだ、それが自然なんだ、それがイエス様の教えなんだということですね。3つポイントを挙げました。まず第一、イエス様は祈るときいつもお父様と呼んでおられた。イエス様ご自身の祈りですね。福音書を読んで気づかれましたが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、どこを見てもイエス様が祈るときにはいつでも父よなんですよ。父よということはお父様ということですね。天地の主なる父よという祈り、聖なる父よという祈り、アバ父よ、アバというのはお父ちゃんという意味ですけれども、親しみ込めた、いずれにせよお父さんなんですよ。33年ずっとイエス様はいつもお父様、お父様と祈ってこられた。聖書の記録ではそうです。そしてイエス様の最後の祈りは、父よ、我が霊を御手に委ねます。つまりそこから分かることは、いつもイエス様と天のお父様の間、親子としての親しい交わりの関係があったんだな。お父さん、なんだと振り向いて微笑んでくださる、そういう意識の中に、日に日に、そして夜に、どんな時にもいつも会話していらっしゃったのか。33年ずっと。まずこのことですね。皆さんどうぞそんな目でもって改めて福音書を読み直してください。イエス様の祈りの記事全部見てください。呼びかけはいつでもお父様なんです、父よなんですね。それからさらに二つ目として、弟子たちにも同じようにお父様と呼んで祈るようにと教えていらっしゃるということですね。ルカ11章は有名です。今開けませんけれども、ここに引用してきました。弟子たちがやってきて、先生、あのバプテスマのヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいよってね、言うんですよ。その時にイエス様は口を開いて、祈る時にはこう言いなさい、父よ、皆が崇められますように。主の祈りをお教えになったんですね。ルカ11章ではその短縮版ですけれども、私たちが第一日曜日に天にいまします我らの父よと祈る、あの主の祈りはマタイの方の福音書に書かれているんですけれども、いずれにしても呼びかけは父よ、お父様なんですよ。で、特にマタイ6章ではいろんな方面から祈りについて教えていらっしゃいますけれども、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいとね。そして何を食べるか何を飲むかと気をもむことはやなさい、あなた方の父はとおっしゃいます。あなた方の父、そう言えとおっしゃることはね、そういう意識を持ってこの方を仰ぐのだ、 お父様という意識を持てと、その意識を深めようと、意識を深めようとおっしゃっているんじゃないでしょうか。そしてさらに第3に添えて言うならば、聖書によりますと、聖霊もお父様と呼ぶように促しておられるですね。ガラテヤの手紙にもあります、ローマの手紙にもあります。私たちは御霊によって、御霊とは聖霊のこと、信ずる者のうちに宿ってくださる霊です。その聖霊によってアバ父と呼びますと書いてあります。聖書に親しんで聖霊に満たされれば満たされるほど、自然と祈りの中で親しみを込めて、お父様って祈るはずだと思うのですね。今皆さん、NHK の朝ドラでひよっこっていうのを見ていらっしゃる皆さんはね、そのヒロインの峰子がしょっちゅうお父さんお父さんってつぶやいてるのを思い出されると思うんですね。面白い話ですけども、このヒロインのミリコにとってお父さんはもう理想的な存在だったんでしょう。家族思いで働き者 で自分たち子供たち本当に可愛がってくれた大好きなお父さん、そのお父さんがね、ある時忽然と姿を消してしまうわけですね。出稼ぎに東京出たまんま、約束の正月が来ても帰ってこない。どうしたんだろう。捜索願い出しますけども、一向に手がかりがつかないながらね、年月が流れていく、そのドラマなんですけども、そんな中でね、この峰子はもう絶えず寝ても覚めてもふっとお父さんを思い出して、お父さんと言って最近の報告をしたり、助けてほしいという願いを言ったり、最近どこでね、ある下宿に収まったんですけども、この隣の、下宿の隣さん手ごわいですなんてね、その苦情をお父さん聞いてちょうだいっていうね、そういうふうにさせられるんですけども、それ見ながらね、ああ私たちがクリスチャンとして祈ってる匂いとよく似てるなってね、私たちもお父さんってしょっちゅう口にするのですよ。ただ違うのは、私たちが呼びかけるお父さんは行方不明の肉親のお父さんではなくて、天地の作り主、歴史を動かしていらっしゃる万物の創造者、その偉大なお父さんだということですね。このお父さんがついている、イエス様はだからお父さんと呼べ、弟子たちにもお父様と呼ぶのだと教え、聖霊もそう促していらっしゃるならば、お父様と呼ぶことを習慣づけてはいかがでしょうか。これがまずスタートではないかと思います。そしてそれによって、この B のポイントですね、天の父の万全の備えに身を任せるということを身につけていくんだと思います。天の父の万全の備え、万全の備えというのは地上での人生プラス死後永遠への備えです。地上の人生が私たちにとってはまずは身近な、ね、差し当たったのいろんな、願い事を申し上げたい、ことぎっしり詰まってるわけですね。それこそ何を食べる、何を着る、ローンの返済滞っちゃったらどうしよう、ね、さまざまな気を煩わすあれやこれやですけれども、そういう現実の中でイエス様は、さあ空の鳥を見てごらん、野の花を見てごらん、ちっとも煩ってないよ、任せて、天を仰いでるよって言わんばかりですね。あなた方も、あなた方の天の父は全部見ていらっしゃる、分かっていらっしゃる、だから仰げ、求めよう、そう励ましていらっしゃるんですね。でその線でのメッセージはこれまで皆さんたくさん聞いてこられましたから、今朝はそのもう一つの、そう、死後永遠への万全の備えというところの方に目を向けたいと思います。40年代の私の知り合いに小御堂和弘って人がいます。牧師です。有名な三浦絢子さん夫妻が集っておられた、 教会の牧師を20年ほどされた方ですけれども、彼が最近こういう小さな本を出されました。人生の先にある確かな希望、人生の先にある確かな希望。この中で自分自身の子供時代のことを振り返っていってるんですね。彼は小学校の、まあ、5年生か6年生かそのあたりでね、死後の不安っていうのを強く持ったらしいんです。やがて人間って死ぬんだ、そしたらその後どうなっちゃうんだろう、気がかりでたまらなかったんですね。おじいちゃんに聞くんです。どうなるの、人間死んだ後って。うん、死んだ後な、別の生き物に生まれ変わるんだよって。別の生き物に、いわゆる輪廻転生の考えですよね。でも和弘君はもし蛇なんかに生まれ変わったらどうしよう、ウジ虫も嫌だなとね、そんなこと考えたらばもう気持ち悪くてたまらなかった。でそうこうして中学に入ると今度はいじめにあって、もうまた対人恐怖、不眠症、そして中3の時にあのおじいさんがですね、病気に倒れて、脳、いや心筋梗塞ですか、一晩苦しんで亡くなってしまった。お骨に、骨箱に収まったそのお骨目の前にしながら、彼は本当に恐怖、死の恐怖というのをやってきたというんですね。勉強も手につかなくなって、受験勉強にもやる気が出なくなった。どんなに一生懸命やったって、いい仕事に就いたってやがては死んじゃうんだというね、その思い。こうして迎えた高3の夏ですね。まあ家の仕事、麦刈りの手伝いをしながら、そこに置いてあった携帯ラジオ、そこから流れてくる言葉に心を捉えられます。なんとそれはね、キリスト教の放送で羽鳥明という有名な先生がね、説いている聖書の話でした。心に留まり、申し込んで聖書を送ってもらい、読み始め読み進むうちに、彼はこの素晴らしい事実に目が留まるわけです。作り主がいらっしゃる、私たちのことを気にかけていらっしゃる、問題解決のために一人息子を一人の人間として天から地上に送った、それがイエス・キリスト。この方は罪のかけらもなかったのに、犯罪人同様の扱いを受け十字架で殺された。でもそれは実は私たちの身代わりという意味があった。この身代わりによって人間の罪をきれいに清算するためだった。そして十字架で終わらず、キリストは復活した。今も生きておられる。もう一度やがてこの世界に帰っておられる、まあ、そういうことでした。驚きのメッセージですよね。でも死に怯えていた彼は、これだ僕が探していたのはってね、キリストを信じます。そしてほどなくこの嬉しい知らせをたくさんの人に知ってほしいと言って牧師になるんですね。人は死んだらどうなるのか、皆さんの中でも何人もの方々がこのことをね、この密かな恐れとして胸に抱えてきたんではないでしょうか。いや、死んだらきれいにさっぱりもう全部消えてなくなるのさという話聞いても、そういう考えもあるのか、でもそれはそういう考えであってそうなんだっていう不調感は何にもない。閻魔大王の話を聞いて、へ、そんなのもしも本当だったらどうしよう、形は違ってもちゃんと清算しなきゃいけないとしたらば僕はどうなるんだろう、私はどうなるのかしら。聖書は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが全ての人間に定まっていると言ってますね。もしもその通りであるとするならば、私はどんな備えをしたらいいのかということが問題になりますよね。まあ、そういう中でキリストの福音は本当の喜ばしい知らせなのです。今日ヨハネの14章を開きましたが、久しぶりです。 と言いますか、ここは、なんていうか、主にお葬式の時に開くところなので、ね、お葬式に出るたんびに耳にする言葉かもしれません。でも、この普段の礼拝において、もう一遍ここを開きたいと思いました。ここでは、イエス・キリストが明日十字架につけられるという、その前の晩、弟子たちを前にして語られた言葉です。弟子たちはみんな動揺してました。その弟子たちに向けて、イエス様は何とおっしゃったか。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。私の行く道は、あなた方も知っています。こうイエス様は語られたんですね。つまり死後永遠への備えを私の側ではちゃんと整えておくからねと弟子たちにおっしゃるんですね。そう、つまり備えられた永遠の住処が天にあるというこの備えです。永遠の住処。今の箇所、リビングバイブルという、超わかりやすく訳し直された聖書で読み直すとこうです。皆さんのアウトラインにも抜き書きしておきましたのでご覧ください。いいですか？一緒にね、神学校の中読んでみたいんですけども、行きましょうか。はい。どんなことがあっても心配したり慌てたりしてはいけません。神を信じ、何もかも私に任せなさい。父の住んでおられるところには家がたくさんあります。実を言えば、あなた方を迎える家を準備しに行くのです。すっかり準備ができたら迎えに行きます。まあ、リビングバイブルでこんなふうに訳してもらうと、もう一つね、別の味わいでもって味わえると思うんですね。うん。これからどうなってしまうんだろう。先生は、十字架で死ぬとか口走るけどそんなことあっちゃならない、あるはずがない。でもイエス様は心を騒がせるなというのですね。どんなことがあっても心配したり慌てたりしてはいけない。神を信じ、何もかも私に任せなさい。いいかと言ってですね、永遠の住処について触れられます。父の住んでおられるところには、明らかに天国を指す言葉ですね。家がたくさんあります。わかりやすい言い方ですね。住処がたくさんあるよ。実際そこにあなた方の分をちゃんと整えるために今から出かけようとしているという言い方でしょ。すっかり準備ができたところで、適当な時に私はまた帰ってくるんだ。お前たちを迎えになってね。そうおっしゃるんですよ。備えられた永遠の住処がある。これは何という安心でしょうか。重い病気で手術を受けねばならない。心細くなるとき。でも最悪の状態となったとしても、でもそれは最悪では決してないのだ。備えられた天の永遠の住処。そこについては聖書のおしまいの方に詳しく出てきます。もはや、そこには苦しみ叫び別れはない、どんな病もない、もう二度と死ぬことのない永遠の復活の体が備わった世界だと言います。そこには誰がいる？もちろん主ご自身です。天のお父様です。もろと広げて迎えてくれます。その準備に一足先に行くからな、弟子たちよ。何も心配するな。それがイエス様なんですね。そしてそこには、第二の点。天の父と共にイエス様がおられる。イエス様と共に天の父がおられる。天の父とイエス様がおられる。そこが天国です。天国ってどんなところですか、先生。ね、そこは涼しいんでしょうか。 そこにはお風呂があるんでしょうか、ペット飼えるんでしょうかいろんな質問を私受けるんですけどもね、さあペットも飼えますよって、それはそこまで私は保証できません。何ともそれ書いてないんですね。お風呂のこともわからないんですけども、でも行ってがっかりすることは何もない、それだけが保証付きですね。想像をはるかに超えた素晴らしい住処。なぜそんなことが言えるかというと、そこには天の父がいらっしゃるからですよ。そしてイエス様がいらっしゃるからですよ。私たちを愛するがゆえに、むごい十字架の死までも忍んでくださった、これほどの愛を注がれた方が、お前を待っていたよ、お帰りと言って迎えてくださるところですから、もう素晴らしい住処に違いありません。そしてそこには同じイエス様につながった愛する肉親との再会があります。友達、先輩たち、そこですね。そう、私はやがての世界を時々一人黙想するときになります。でそういう中で、歌を作るのが趣味の人間ですから、ふっと言葉をメモするのですね。もう 7,8 年前出会ったこの綺麗なメロディー、セーリングという題のメロディーなんですけども、オーケストラの演奏だけのテープ CD でしたけども、聴くうちにそこから広がったイメージを歌にしてみました。その演奏はね、まず、波打ち際、波打ち際、打ち寄せる波の音からスタートするんですけども、それからパンフルートという楽器が鳴って、何とも言えないその旋律の中に自然とイメージされたのはですね、日没の風景です。大きな太陽が、真っ赤な太陽が音もなく沈んでいく、たなびく雲は金縁、そして遥か向こうに沈んでいく、その向こうには永遠の夜明けが待っているんだという、そういう思いですね。でそれはもちろん永遠の天国であり御国です。でそこでの再会、そうです、天使とそれから先輩たちがきっと、出迎えてくれるだろう。それにしてもそこで一番に会いたいのはもちろん他の誰でもなくイエス様だ、そういう思いですね。そしてみんなと一緒になってイエス様を叩いて歌うんだ、あの十字架の御業を思い起こしながら、いつまでも、そんな思いを込めて詩を書いてみました。それがこれです。歌ってみますね。こんな感じです。真っ赤な夕日がほら沈むよ、未だ見ぬ御国への憧れが募る、永遠のふるさとが僕たちを待ってる、天使らと聖徒らの出迎えのどよめき、愛する者らともう一度会えるよ、何よりも誰よりも会いたいな、イエス様。十字架と復活の主の御業称えて、いつまでもいつまでも主の愛を歌おう。永遠の御国 そこでの出会い、そこでの慰め。そうです、そこではいつまでもいつまでも歌う、歌だけではないと思います。そこでまたこの方に私たちはお仕えするんだと思いますね。そう、その希望、これは何という慰め、何という喜びでしょうか。その万全の備えを、あの一人子の犠牲によって整えてくださったイエス様を、私たちは本当に感謝したいんですね。さて、そういうわけで、このお方の、こんな行き届いた方の素晴らしさをもっともっと味わい親しみたいと思います。それには次のポイントですね。天の父のイメージそのまんまのイエス様に親しもう、もっともっと親しもうということですね。そうです、さっきの御言葉の先を少し読んでいきますと、こんな言葉に出会います。8節、ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。ピリポは言った。主よ、私たちに父を見せて、イエス様はこれまで何度も天の父、天の父とおっしゃるんですけども、見たことないんです。もう一つイメージが湧かないんです。ピンとこないんです。父を見せてくださいってね、このピリポの率直な願いです。そしたらば、まあ、それ満足ですから。その時にイエス様は何と答えたでしょうか。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。すごい言葉でしょ皆さん。こんなに長い間、まあ、かれこれ3年半ですね、一緒に歩むんだけども、ピリポ、お前はまだ私が分かってないのか。私を見た者は父を見たのだ。そうです、イエス様の中に天の父がいらっしゃる。そのことがお前には分かってないのか。10節、私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなたに言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。天のお父様をもっともっと親しく知りたい。どんなお方なんだろう、どんな性格の、どんないわゆるお人柄の存在なんだろう、そう思うならば何も迷うことはない。イエス様とうり二つの方だと思ったら間違いない、ね、イエス様こそは天の父の生き写し。イエス様がなさることは天のお父様がきっとなさるであろうこと、ぴったり。イエス様の人柄、イエス様のその気高さ、イエス様の謙遜、イエス様の慈愛、途方もないそのお力。皆様はこの福音書を読みながらね、イエス様がいろんな人に接するその姿をずっと見てこられました。そもそもね、いつも新鮮な感動があったんじゃないでしょうか。皆さんの場合はどんな場面のイエス様が一番心に響くでしょうか。今朝も早朝礼拝の後でそんな話がありましてね、先生の場合どうなんですかって聞かれたので、そうですね、私の場合はあのイエス様がザーカイに出会った時、あの場面かなってお話したんですね。ザーカイはずるいことをやって自分の懐を肥やしている税金取りでした。いわゆる水増し請求して差額を自分の懐に、そうやって財産を築いた。人の弱みにつけ込んで上手に嘘をついてね、二重帳簿をつけて、そうやって富を築いた男でした。でも嫌われ者でした。友達がいなかったんですよ。寂しい男でした。でこんな男がある時イエス様に興味を持って、チビだったもんだから木に登って上からの高みの見物だったんですね。 お噂に聞いたイエスってあの男か、うん、いい戦いしてるじゃねえかとか思いながらね、じっと見てたんですね。でもそれはただ噂に聞いた、うん、一目それこそ拝ませてもらおうっていうね、それだけだった。でもイエス様の方ではこのザーカイのことを見抜いていらっしゃったんです。彼がどれほどすさんだ暮らしをし、あこぎな仕事をし、そして寂しい人間か。そこで木の下まで来た時に、いや俺は見上げてザーカイと名前呼ぶんですね。急いでおいておいで、急いでおいておいで、あんたのところに今晩泊めてもらいたいんだ、いいか、でこう言うんですね。彼はびっくり仰天して、おそらく滑り打ちそうになったと思うんですけども、何に驚いたのって、誰も寄りつかないザーカイの家に今晩泊めてもらいたいんだってね、言うこの方。そしてその晩奇跡が起こります。心の中まで見透かされた思いになる、その会話、そして彼の寂しさを寄り添って聞いてあげるこのイエス様。彼は一大決心して生まれ変わった人間になりますね。これまでの騙し取ったものを4倍にして返すと言います。貧しいものを財産の半分を施したいと言います。一人の人間にイエス様は本当に心を注ぎます。あるいはサマリアの女の話もそうです。結婚離婚5回も繰り返し、今6人目と同棲中、すさんだ心、人から後ろ指さされ、たまらなく人が誰もやってこない時間帯に井戸に水を汲みに来ていた。そこにイエス様が通りかかった。イエス様は彼女の問題を見抜いていらっしゃったんですね。そしてそのイエス様、上から見下ろすような調子してなくて、むしろ身を低くして、はぁ、喉乾いてるんだけど、もう一杯水をいただけませんか。そこから会話の糸口を取って、そして少しずつ少しずつその女の心に入っていかれます。問題を指摘し、彼女を救いに導くんですね。こういうイエス様の一人一人に対する対応の物語が4つの福音書にはぎっしり詰まっている。どこを読んでもですね、その前後関係を想像しながら味わっていくときに、なんてすごい声だ、なんて素晴らしい広い愛、忍耐、知恵、そして底知れない力の持ち主なんだろう。イエス様の魅力に取りつかれてしまいます。そして私を見た者は父を見たのだとおっしゃるイエス様のことを見るときにね、そうなんだ、天のお父様というとこういう方なんだ、ね、イエス様とうり二つ、イエス様の方が天のお父様とうり二つなんですけども、お父さんとそっくりねってね、はたから言われるその顔出しだけでなくて中身においてです。そういうお方、それがイエス様です。天の父のイメージはイエス様そのまんまなんですね。そういうお方に私たちはやがて顔と顔とを合わせてお会いしようとしています。こういう方と共に永遠を過ごそうとしています。本来そんな恩恵に預かるはずのなかった自分中心の人間、汚いものを抱えていた山崎哲也、でも主が憐れんでくれました。代わりに死んでくれました。復活してくれました。そしてさあ私のところにおいで、私のところに来るものを私は決して捨てないからと言ってくださいます。そういうイエス様です。そういう天のお父様です。あなたにとっての天のお父様もきっとそうですよ。そうでしょう、ね、この方のもとに何回も何回も帰りましょう。いや帰ってきたんだけど、までからまた不義理なことをしてしまってちょっと今遠のいてるんだとおっしゃる方があるならば、どうぞ正直にそういうあなたをも辛抱強くペテロを待ってくださったイエス様のように待っててくださる父のもとに帰ってきたらいいんです。許して清めて回復してくれますよ。新しい関係がまた始まります。さあそれではこの天のお父様に心からの感謝を捧げましょう。ではどうぞお立ちください。お立ちください。そして一言お祈りをしたいと思いますね。 のお父様ってね、思いを込めて改めて呼んでみましょう。どうぞ皆さん声を出してまず呼んでみましょう。天のお父様、もう一遍、天のお父様、もう一遍、天のお父様。あとはどうぞ、あとはどうぞ、今の思いをそのまま天のお父様に告げてください。感謝や願い、いろいろあるでしょう。正直な告白もあるでしょう。どうぞ。天のお父様は計り知れないご慈愛に満ちたあなたを褒めたたえます。根っからの罪人である私たちをあなたは深く憐れんで慈しんで忍耐して気がつくのを待っててくださいます。帰ってくるときによく帰ってきた、待っていたよと迎えてくださいます。あなたの問題の解決はすでにこちらに用意がある。私の一人息子がお前の罪や過ちを全部かぶって代わりに死んだ、その十字架に免じてすでに私はあなたを許している。さあ素直になって私の腕の中にお帰り、そう言って迎えてくださることを感謝します。お父様、お父様、どうぞ正直にいつもあなたのもとに帰らせてください。そこでいつも再スタートを切ることができるんですから、感謝します。復活のイエス様、あなたが私たちの味方です。力強い味方です。私は死んだが身をいつまでも生きている、そうおっしゃいます。世の終わりまでお前たちと一緒にいるとおっしゃいます。決して離れず捨てないとおっしゃいます。あなたのお言葉に間違いはありません。ですから信頼していきます。一人一人を力づけて今週も胸張って歩ませてください。世にあってあなたを証しする良き証人でもあらせてくださるように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。では声を上げて共に歌いましょう。御神の神よば、御神の愛よば、御神の愛よば、うとう我らのという歌があります。この4節には、御神は我らの父親なれば、御子なるイエスをば兄上と呼ぶ、そんな歌詞まで出てきますけれども、天のお父様は喜んで歌いたいと思います。